78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院消化器内科松島健介先生とお話をさせていただこうと思います。松島先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はお腹の症状でお困りではありませんかというテーマでお話ししてくださるんですよね。
そうですね、
はい、どんなことをお話ししてくださるんでしょうか。
はい、近年胃の痛みや胃もたれなどのお腹の症状を訴えられるものの、胃カメラなどの検査を行っても異常がないという患者さんが増えています。
はい、
そのような患者さんは機能性ディスペプシアという、病気である可能性があります。本日は最近増加傾向にある機能性ディスペプシアとはどんな病気か、基本的な知識とその治療についてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。先生、早速なんですけれども、知らない言葉が出てきました。機能性ディスペプシア、これはどんな病気ですか？
はい、そもそもディスペプシアとは胃の痛みや胃もたれなどの不快な腹部の症状を指す医学用語なのです。
はい、
このような胃が痛い、胃がもたれるというディスペプシア症状で病院を受診される患者さんは多くいらっしゃると思いますが、胃カメラなどの内視鏡検査を行っても胃がんや胃潰瘍などのはっきりと認識できる病気が見つからないことが少なくありません。このような患者さんでは胃の収縮作用や消化作用などの胃の働きにあたる機能が低下していることが原因ではないかと考えられ、機能性ディスペプシアという病名が生まれました。つまり機能性ディスペプシアとは、症状の原因となる器質的、全身的、もしくは代謝的な疾患がないにもかかわらず慢性的にお腹の痛みや胃もたれなどの深下部を中心とした腹部症状を呈する疾患というふうに言えます。
うん、なるほど。この機能性ディスペプシア、診断される患者さんというのはどのぐらいいらっしゃるんですかね。患者さんの生活、どんな感じで影響があるのか教えてください。
はい、機能性ディスペプシアの患者さんがどれくらいいらっしゃるかというのは、調べる対象を健康診断を受診された方にするか、病院を受診された方にするかによって大きく異なります。健康診断では受診者のうち11-17%に、病院を受診された方では44%-53%の方に機能性ディスペプシアが見つかると言われています。
はい、
機能性ディスペプシアの患者さんは日常の生活の質、いわゆる QOL が障害されています。しかし治療によって症状が良くなれば QOL も回復するので、適切な治療を受けることが大切です。また機能性ディスペプシアでは症状がどのくらい続いているかということよりも、症状がどれくらい強いかということの方が QOL に影響します。ですから症状の強い方は我慢せずに早めに治療を受けられることをお勧めします。
松島先生、これどうして機能性ディスペプシアになるんですか？
はい、機能性ディスペプシアの病態は複雑で、一つだけの原因で発症するわけではありません。一つ目の原因としては、食べたものを胃から十二指腸に送る胃排出 という機能や、食事の時に胃が広がって食べ物を貯留する胃適応性弛緩という機能の障害が挙げられます。胃排出に関しては、食べ物を送り出すタイミングが早くてもまた遅くても症状を引き起こす可能性があり、胃適応性弛緩の障害はすぐにお腹がいっぱいになってしまう感覚と関連しています。
はい。
2つ目の原因としては、胃十二指腸の知覚過敏があります。機能性ディスペプシアの患者さんでは、健常者より軽い胃の拡張刺激で症状が出現します。また十二指腸での胃酸や脂肪に対して知覚過敏の症状が出ることがあります。3つ目の原因としては、心理的な要因があります。脳と腸管は相互に密接に相関しており、不安やストレスなどの精神的要因が誘因となり、症状が出現することがあります。
はい。
他の原因としては、ピロリ菌感染や遺伝的要因、アルコールや不眠などの生活習慣の乱れも挙げられます。
いろいろと要因があるようですね。この機能性ディスペプシアはどのような人に多いのか教えてください。
はい。欧米の研究では、女性の方が男性よりも機能性ディスペプシアを発症しやすく、治癒もしにくいというデータがあります。また高齢者よりは若年者に発症しやすいというデータが得られていますが、本邦では十分なデータが不足しており、後発年齢や性差についてははっきりと分かっていません。
はい。この病気の診断というのはどのように行われていくんですか？
はい。機能性ディスペプシアは、腹部症状が慢性的に継続しているにもかかわらず、症状の原因となる異常が見つからない病気です。
はい。
すなわち、胃の痛みや胃もたれなどの自覚症状があることと、胃がんや胃潰瘍などの病気が内視鏡検査などで見つからない場合に診断されます。
はい。
このような症状が慢性的に継続している場合、医師は腹部症状がいつから生じており、食事との因果関係があるか、もしくは体重減少はあるかなどの質問をし、胃がんや胃潰瘍などの疾患を除外するために胃の内視鏡検査やピロリ菌感染の検査、場合によっては採血検査や腹部 CT 検査を行います。
はい。もし診断で機能性ディスペプシアですよと言われた場合、どのような治療が行われていきますか？
はい。機能性ディスペプシアの症状が出る原因は大きく2つに分けられます。一つは胃の働きの異常を症状として感じる場合、もう一つは普通の胃の働きを敏感に感じて症状が出る場合です。
うん。
後者は、患者さんがストレスなどのさまざまな刺激に対して敏感になっていることで起こります。
はい。
そこで機能性ディスペプシアの治療もこれらの原因に対応した二通りの治療が考えられます。つまり、一つは胃で起こっている異常を改善する方法、もう一つは敏感になっている状態を改善する方法です。胃の働きの異常を引き起こす原因としては、胃の動きと胃酸が代表的なものとして挙げられます。胃は食事をとると胃壁の緊張が緩んで広がることで、より多くの食べ物をため、その後に食事を十二指腸に送り出します。
はい。
この一連の流れがうまくいかないと、お腹が張った感じや痛みなどの症状が起こります。
うん。
それを改善するのが消化管運動機能改善薬です。胃酸の分泌により痛みが起きたり、胃酸が十二指腸に一度にたくさん流れ込むことで吐き気が生じたりします。この胃酸の分泌を抑制するのが酸分泌抑制薬です。消化管運動機能改善薬とス 三分泌抑制薬に機能性ディスペプシアの症状の改善効果があることは日本のみならず世界中の多くの報告から明らかになっています。
はい。
一方、脳が敏感な状態となっていることを抑えるのは難しいのですが、一部の抗不安薬や抗うつ薬に機能性ディスペプシアの症状の改善効果があることが示されています。
うん。
また一部の漢方薬には胃の動きを改善したり食欲を増す作用により症状を改善するものがあることが報告されています。
はい。
しかしながらこれらの報告には十分な裏付けがあるとは言えないのが現状です。
うん。
まとめると日本では機能性ディスペプシアの治療薬として消化管運動機能改善薬と三分泌抑制薬が第一選択薬として推奨されており、抗不安薬や抗うつ薬、漢方薬がその次に推奨されています。
はい。
しかしながらいずれの薬剤もその効果には個人差が大きく、服用した患者さんの半数くらいにしか効果が出ないというふうに言われています。
はい。
患者さんと医師で相談しながらどの薬が合うのか試したり、作用の異なるお薬を組み合わせて使用するなどして治療を行います。まずは内視鏡検査を受けて器質的な異常がないか確認すること、またピロリ菌感染がある場合には除菌治療を受けられることをお勧めします。
うん。はい。お薬がいろいろとあるみたいですね。この機能性ディスペプシアの治療で一般的に注意することはどのようなことがありますか？
はい。機能性ディスペプシアの治療で最も大事なことは、機能性ディスペプシアについて詳しく理解している医師のサポートを受け、また医師や周囲の医療スタッフに対して信頼感を持って治療に臨むことで、より良い治療効果を得ることができます。
はい。
特に主治医との信頼関係は機能性ディスペプシアの治療において大切なポイントです。機能性ディスペプシアの患者さんでは睡眠不足や不規則な食生活や偏った食事内容など生活習慣や食生活が乱れていることがあり、これらを改善することにより症状が改善する場合があります。
うん。
またカロリーが高く脂肪の多い食事によって胃もたれや胃の痛みが引き起こされることがあるため、高カロリー脂肪食を避けることでも症状の改善が期待されます。
はい。
生活習慣、食生活の改善は様々な病気の治療を行う上で基本とされていますが、機能性ディスペプシアにおいても例外ではありません。お薬を内服するだけでなく、これらのことにも気をつけていくことが重要です。
はい。この機能性ディスペプシア、治る病気なのか先生教えてください。また他の病気を合併することもあるんでしょうか？
はい。機能性ディスペプシアは治療して症状がなくなった後数ヶ月の間に5人に1人くらいが再発すると言われています。
うん。
残念ながら再発を予防する方法やどのような人に再発が起こりやすいかはまだはっきりとは分かっていません。仕事や学業などの環境因子や季節性などの症状が出るきっかけとなるストレスが分かっている場合には、それらのストレスとなる原因をできるだけ少なくする、あるいは受け止め方を変えるなどの心理的アプローチを取り予防を行うことをお勧めしています。
はい。
機能性ディスペプシアの症状出現には様々な心理社会的な要因が関与していると言われており、不安やうつなどの気分障害や神経症性障害をしばしば伴います。また患者さんの 25-50% の方には胃食道逆流症や過敏性腸症候群や慢性便秘などが合併すると言われています。
うん。
また機能性ディスペプシアと診断されている患者さんの中には 胆のうや膵臓の病気が隠れている場合があります。必要に応じて腹部エコーや CT などの検査が追加で行われます。
先生、今日お話を聞いていろいろと勉強になったんですけれども、私自身ですね、はい、この機能性ディスペプシアという病気初めて、はい、知ったんですけど、これは昔からあるものですか？
はい、機能性ディスペプシアによる症状っていうのはね、昔からあるものだと思うんですけど、うん、その病気の、ね、概念自体は、比較的新しい、疾患概念にはなるので、
はい、
今までそういう、ね、症状が出ていたけど、特に医療機関受診しても、お薬渡されて、そんなものだよって言われていたような方でもね、最近ちょっと新しい薬とかもいろいろ出てきているので、一度病院なりクリニックなり受診してみた方が、ね、いいかもしれないですね。
あ、なるほど。もともとこの症状はあるけれども、治療をしていくというものは、新しいまた治療法も出てきているということですね。
そうですね、新しい薬っていうのもまた最近ね、いくつか出てきていますので。
はい。じゃあ長らく胃が痛いとか、ちょっと状態が悪いなと思って、何かしら治療していてもまた違う方法があるかもしれないので、これやはり専門の先生に見ていただく方がおすすめですね。
そうですね、専門の先生にいただくことをね、おすすめしますね。
はい、自分の体不調が続いている、お薬飲んでるんだけどという方も、なかなかちょっとね、いい調子にならないという方は、ぜひ、専門の先生に見ていただくこともおすすめしていきたいと思います。先生、やはり消化器内科の先生にお尋ねしていく方がいいですか？
そうですね、一番いいのは、内科の中でも、消化器内科を標榜しているような先生に見てもらうのが、一番いいというふうには思いますね。
わかりました。少し胃が痛いななんて思ったら、普通の常備薬というか、普段からなんだという方は、ね、市販のお薬を飲んでなんとかしのいでるという方も多いかもしれないですよね。
そうですね、その市販薬でね、症状が改善するのであれば、様子を見てもいいかもしれないですけど、
はい、
市販のお薬を試してもね、症状があんまり良くならないけど、もうずっと続いてるからもう我慢しているというような方が、結構いらっしゃるので、そういう方は、一度病院を、受診されることをお勧めさせていただきます。
今日先生のお話を聞いていて、季節ごとであるとか、何かこう自分で、これ大変なことがあると思った時に症状が出るという方は、もしかしたらという可能性もあるので、そういう意味では先々に先生に見ていただいて、体のことを知っておく方がいいですね。はい、
そうですね。
で
もしかするとね、今日お話しした機能性ディスペプシア以外にもね、もっと他の病気がね、隠されているっていう可能性も、もちろん可能性としてはあるので、が続くようであればね、ちょっと受診をお勧めします。
はい。今日は西宮市立中央病院消化器内科、松島健介先生に、お腹の症状でお困りではありませんかというテーマでお話を伺いました。松島先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。